ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は和田夏実です。今回は地域政策学部准教授加瀬井恵子先生です。加瀬先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは加瀬先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
加瀬先生はこう先生って呼ばれるのがあんまり得意じゃないと伺ったんですが。
はい、大学の中では先生というふうに呼ばれますけれども、地域の皆様の中で入るときにはさん付けの方がありがたく思っております。
では今回は私加瀬さんでよろしいですか？
はい、もちろんでございます。和田さん、
ありがとうございます。さあ、それでは加瀬さんとともにお届けするラジオゼミナール、まずは加瀬さんのご出身などを教えていただけますか？
私の父は転勤が多かったものですので、私は生まれただけなんですけれども、北海道釧路市で生まれました。
その後は全国、例えばどういったところで生活されたんですか？
はい、一番長かったのは千葉県の市川市になります。父の出身の京都もありますけれども、千葉県市川市関東が長くて、お仕事の関係では北陸も10年ほどおりました。
おー、加瀬っていう名字珍しいなと思ったんですが。
はい、これは父の名字で、やはり京都にあるとは聞きましたけれども、多い名字ではございません。
加瀬さんはどういうふうにして今の先生になったんですか？
はい、私はもともとは銀行員でございました。
はい、
はい、ですのでよく高崎経済大学っていうふうなことを申しますと、では経済学部というふうに聞かれるんですけれども、
はい、
地域政策学部です。そして銀行員を終えた後は大学院に通いました。で、やはり都会での生活が長かったものですので、うん、これからは北陸地域の中でやはり生活、営み、そして人々を見てみようというふうに思いまして、北陸に行きました。そして研究を深めまして、地域政策学部というところで今教鞭を取っているということになります。
どうして経済系ではなくて地域政策学部に興味を持たれたんですか？
やはり地域の中には人々の生き様、技、知見、知恵というのが多くございまして、これは大変に深いものだということを大人になってから私自身が学んだということになります。それをぜひともこれからを背負って立つ若い学生の皆様に知ってもらいたいというふうに思いまして、この学部に参りました。
その地域について何か強く感じた瞬間とかはあったんですか？
はい、やはり一番最初に赴任したのが石川県の金沢大学でございました。三方を海に囲まれておりましたので、海に聞き、山に聞き、そして小鳥、動物たちに学び、そして食というもののありがたみを学んだということがありますので、やはり地域っていうところが私にはしっくりときたっていうところでしょうか。
そういった地域の魅力っていうのは、ここ高崎に住んでいらっしゃる方やお勤めの方もね、感じていること多いと思うんですけれども、改めてこれを学ぶ地域政策学部ということになると、どういうことを学んだりとかするんですか？
はい、やはり私はローカリズムが専門でございますので、やはり自分たちの先人、地域の先輩たち、ご高齢者の方々に学ぶということが多いかなというふうに思っております。
地域の方とお話しすること多いんですか？
はい、実は私は着任してまだ11ヶ月になりますので、そのような機会はまだ得てはおりません。学生とゼミというのも始まったばかりでございますので、なかなかないんですけれども、これからはそのような機会たくさんたくさん得たいなというふうに思っております。
では生活をしていて、加瀬さんは高崎ってどんな場所だと思いますか？
私自身地域の方々と触れ合う機会はたくさん作りました。で、本当に皆さんに温かく迎えていただいております。実は私サークルに、地域のサークルに入っておりまして、
はい、
そこでも本当に皆さんによくしていただいております。
高崎市内って本当いろいろなサークルなどが公民館で行われているんですよね。
はい、
具体的にはどういったサークルに入ってらっしゃるんですか？
はい、私は手話のサークルに入っております。実は銀行員時代に少し学んでおりましたけれども、今はだいぶブランクがあっての手話サークルの参加となっております。ですが皆さん経験がもう浅い私にすごくよく教えてくださいます。大変に温かく迎えていただいて、楽しくっていう手話こう、
あ、見えないですね。手を上下に動かす、はい、胸元で上下に動かす、
はい、ラジオなのでちょっとお見せすることはできないんですけれども、楽しく手話サークルに通っております。
さあ、それではそんな加瀬さんのですね、研究などについても今日は伺いたいんですが、最近の研究ってどういったことをされているんですか？
はい、この前も白山麓に参りました。
石川県でしたっけ？
はい、白山麓は石川県側から入ることもできるんですけれども、はい、富山や福井、岐阜からも白山麓の方に向かうことができます。はい、で石川県から入ることもできますが、今回は岐阜から入りました。で、岐阜の高須という地域で調査をしてまいりました。
調査っていうのはどういったことを行うんですか？
はい、私の研究は白山麓の中で人々が法恩公料理という浄土真宗の行事食をどのように継承しているのかというのを調査しているのですが、聞き取り調査というものが主な調査内容になります。
法恩公料理ってどういう料理なんですか？
はい、精進料理になります。で、この精進料理は実は歴史が1500年から続くので、だいたい500年近く引き継がれている郷土料理なんですけれども、
はい、
はい、精進料理なので地域の方々は自分の田畑や山林から食材を得てきて、それを調理するというものになります。ここの地域はユネスコエコパークに認定されていますので、やはり継承というところが今大変に課題になっています。そういうふうな継承のプロセスというものを調査をしております。どういうふうに皆さんがこの料理を作ってきたか、
はい、
どういうふうな意味付けをしてきたのか、これからどういうふうに守っていくのかというところのお気持ちなどを確認したということになります。
法恩公料理は今まではどういうふうにこう伝えられてきたものなんですか？
はい、家々の中で義理のお母様からお嫁さんというような女性たちが大きな役割を担ってきたというところが一つの特徴かなと思っています。またこの法恩公料理は冬に営まれるんですけれども、はい、白山麓とても雪深いです。ということは食材を大切に保存保管する知恵というものをすごく重視されるんですね。こういうふうな知恵というのも代々家の中で引き継がれている、語り継がれていくというものになります。
加瀬さん、それぞれの地域でやはりこう守られている料理とか守られている味っていうものがあると思うんですが、法恩公料理に注目したのはどうしてなんですか？
このユネスコエコパークの地域というのはやはり生物、文化、多様性がとても重視されるということになります。そうなると山林の食材、田畑の食材というような生物の部分と、あとは調理というところの文化というところが合わさっている、それは法恩公料理になるのかなということで着目をいたしました。そして今それぞれの地域で味とか料理が違うっていうことをおっしゃっていただいたんですが、
はい、
まさに多様性が見られました。例えば お豆腐一つとっても全然違う使われ方がしています、
はい、例えばどういうふうにお豆腐の違う使い方があるんですか。
はい、例えばですけれども、石川県や富山県、例えば白峰、五箇山、白川村、これは岐阜県ですね、まあ、聞いたことあるかと思うんですが、そこではものすごく硬いお豆腐を使います、
はい、
けれども高須ですとかはお豆腐というよりは大豆をすって汁にするというような使い方があります、
はい、
なので硬かったりとか汁だったりとかということで大きな違いがございます。面白いですよね。
それは何で変わっていくのかってきっかけも今すごく気になりましたね、
うん、やはりそれは人々の営みっていうところがすごくつながっていて、白峰や五箇山の昔の人々というのは田んぼに行くときにお豆腐を持って行ったんですね。藁で縛るんです。なので硬いお豆腐になるんです。藁で縛っても崩れないようにっていうこと。なので食と人々の行為、所作って言えばいいんでしょうか、うん、はつながってるっていうことがとても面白いですよね。
藁だからこそ硬いっていうところにつながっていくんですね、うん、
はい。
それもやはり当時のこう生きる皆さんの知恵だったりとか、その時自分たちが何が必要かっていうのを考えた結果見出したのがその形につながっていきそうですね。
おっしゃる通りです。保存保管っていうところがやはり白山麓っていう雪深い地域では大切だったんですね。
先生は基本的にこう食などを通して研究されることが多いんですか。
はい、とても多いです。もともと家政学は全くやっておりませんで、社会学が専門なんですけれども、でも食というのは人々の暮らし、そして生き様というところに直結してるっていうのは本当に面白い学問だなっていうふうに思いました。
加瀬さんはちなみにこうご自身食については興味っていかがですか。
はい、とても旺盛です。2025年の4月に着任しましたけれども、もうお切り込みは作れます。
作れるんですか。
はい、たくさん食べて作って食べて作ってを繰り返してます。特にここは小麦の文化ですよね、
はい、
ですのでパスタやうどん大好きです。たくさん食べてます。
群馬や高崎のこの食に関しては研究したいこととかってありますか。
はい、もちろんです。やはり小麦文化っていうところをこれから研究を深掘りしていきたいなというふうに思っています。研究成果を皆さんに早く還元したいです。
さあ、ということでラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授の加瀬恵子先生にお話を伺っております。さあ、次回はですね、加瀬先生の担当している授業について、そして最近加瀬先生が気になっているというとあるテーマについて詳しくお話伺います。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授の加瀬恵子先生でした。来週もぜひお聞きください。あえて加瀬先生はさん付けで呼んでほしいということで、加瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。